ション。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は産婦人科の赤嶺梢先生をお迎えして、不妊症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず先生、不妊症とは。
はい、不妊症とは妊娠をせずに夫婦生活を持っても1年以内に妊娠できないという状態と定義されています。
はい、
1年以内という期間はあるんですけれども、年齢が高い夫婦ではその1年いかなくても妊娠できない可能性が高くなってきますし、年齢が若い夫婦では逆にその1年を超えていて比較的長い不妊期間があっても、その後自然に妊娠する可能性は残っていることが多いです。ただ35歳以上の年齢の方に関しては1年と言わずに半年ぐらい不妊である場合は検査を開始する方がいいと提唱されています。
はい、まあ、こうやって、不妊症、我が国日本においての、まあ、結婚されている女性ですね、はい、の年齢別の不妊率というのはどういうふうになっていますか。
やっぱり年齢が高くなってくると妊娠できる可能性というのは低くなってくるんですけど、日本で その結婚している女性においてのその不妊率というデータがありまして、20代であれば20代後半だと大体 9% の不妊率でありますのが、35歳を超えてくると 30% と急激に増加してまして、うん、40代になってくると 64% と 64% の方が自然妊娠の望みがなくなると推定されています。
倍で増えてますね。はい、はい、さてこの不妊なんですが、いろいろ原因がございます。
はい、
その原因をお願いします。
はい、まずはその排卵ですね。卵巣の方から毎月一つだけ卵子が排卵されるんですけど、その卵子が排卵されないという排卵障害という不妊原因が一つあります。でもう一つはその卵子が、受精をするんですけど、この受精の場所である卵管という場所があるんですが、その卵管という場所が詰まっていたりとか狭くなっていたりする、その卵管因子という不妊原因があります。
はい、
で3つ目がその着床する場所、受精した卵が着床して赤ちゃんとなって大きくなっていく場所が子宮という場所なんですけど、この子宮の着床場所にポリープがあったり筋腫があったりという異常があって着床ができないという子宮因子があります。
はい、
で最後にその男性側なんですけど、男性側の精子が運動率が悪かったりとか数が極端に少ないという場合は、やっぱ自然の妊娠の可能性が低くなってきます。これを男性因子と言います。
はい、4つの原因がございますが、それぞれの原因を、まあ、検査する検査の方法についてお話しいただけますか。
は
い、
まずはその毎月行われている排卵なんですけど、これをチェックする方法は、まずご自分でできる方法としては基礎体温を測ることです。で基礎体温はその排卵日の前後で低温から高温に変化します。ですのでこれを毎日決まった時間に婦人科の体温計でチェックして、低温から高温に変わるところでタイミングを持ってもらうということで基礎体温を測定します。で実際は病院に来てもらう場合はそのホルモン検査をしたり超音波で卵巣の方をチェックしたりして、うん、より正確にその排卵がいつ行われているのか、
はい、
で排卵がちゃんといい状態で行われているのかっていうのをより正確にするためにホルモン検査と超音波検査を行っています。
はい、こうやって、まずは排卵のところで、検査をして、でそこでまた異常がない場合、
はい
はいはい、2番目の、
あ、そうですね、はい、2番目の不妊原因としてやっぱ卵管の問題が考えられます。卵管がちゃんと通ってるかどうかっていうのはすごく大事なことで、この体内で妊娠する場合っていうのはその卵管という場所で卵子と精子が出会ってそこで受精をして、で受精卵はこの卵管の中で分割していきますので、うん、ここはすごく重要な、体内での妊娠の場合は重要な場所になります。でこの卵管が通ってるかどうかっていうのを調べる方法としては卵管造影検査というのがあります。 で、この検査は、子宮の入り口から造影剤を、はい、入れていくんですけど、この造影剤が子宮を通って、卵管を通ってお腹の中に漏れていくっていうのを、うん、レントゲンを撮影して、ちゃんと造影剤が白く映るんですけど、
はい、
この白い造影剤が卵管を通っていくのをレントゲンで確認する検査になります。うん、で、途中でこの造影剤が見えなくなっちゃったりとか、うん、あともう痛みで続けられないっていう場合は、うん、やっぱり卵管が詰まってたりとか細くなってるっていう可能性がありますので、うん、その場合は卵管因子と判断します。
はい。他にもありますか？
他はですね、この卵管造影検査は 100% の検査ではないですので、その詰まってるように見えても、その時の痛みの状態で子宮が一時的に収縮して詰まって見えることもあります。
はい。
で、その場合は、腹腔鏡検査って言って手術になるんですけど、腹腔鏡の手術をする際に、全身麻酔がかかっている状態で卵管が通っているかどうかっていうのを検査していきます。
はい。まず、ここまで検査して、排卵もありますと。はい、で、こちらの卵管も異常なく通っていると。
はい。
じゃあ、そうなると今度子宮。
はい。子宮はですね、着床する場所として重要なんですけども、この場所に、菌種があったり、ポリープがあったりすると、やっぱ着床の妨げになりますので、こういう病気がないかっていうのを超音波で調べていきます。あとは、子宮鏡というカメラもありますので、このカメラで直接覗いてみて、その着床の場所に異常がないかどうかっていうのをチェックしていきます。で、これまで、例えば流産の手術を何回かしている方とか、あと帝王切開を受けている方っていうのは時々、稀ではあるんですけど、子宮の着床する場所が癒着って言ってくっついてしまっていることもありまして、それも着床障害の原因の一つになりますので、こういうのはカメラ、子宮鏡というカメラで中を覗いて、そういう異常がないかっていうのをチェックしていきます。
はい。先生、ではここまで、女性側の原因が考えられる上での検査方法だったと思うんですけれども、
はい、
4番目の検査の方は、男性側の原因を考えていくというところですよね。
男性側の不妊症に関しては、1回その検査用のカップに射精していただいて提出してもらうだけですぐできる検査ですので、こちらは女性側の検査と並行してできるタイミングで、検査をしています。うん、簡単な検査ですので、ちょっとやっぱりやりたくないっていう男性の方も、割といるんですけども、
ね、
協力していただきたい検査ではあります。
そうですよね。先生、この男性不妊症も割合としては少なくないわけですもんね。
はい、男性不妊症は3割ぐらいいると言われてますので、ぜひ早めにやっていただきたい検査ではあります。
そうですね、一緒に女性、はい、ご夫婦でというかね、
はい、
一緒に検査していただくのが早く原因がわかるということですよね。
はい、
で実際この、4つの原因を検査して、それでも何も異常はないですよという場合もございますよね。
はい。原因不明の不妊症も割と多くいらっしゃいます。大体3割ぐらいいらっしゃいます。うん、これまでの検査一通りして排卵もしてるし、卵管も通ってるし、菌種もないし、精子も問題ないしっていうことで、全く問題ないんですけど、妊娠しないっていう方もいらっしゃって、そういう人たちはすぐにそのタイミング指導をすれば妊娠する人もいますし、いろいろと手を尽くしてもなかなか妊娠しないっていう難治性の人もいらっしゃいます。
はい。実はですね、私も一人目が、結婚してすぐ授かりましたけれども、一、人目がなかなかできなくって、3年ぐらい、やはり様子を見てしまったんですね。
はい、
先生の今の定義で言えば、1年なければ、まずは受診していただきたいということだったんですけど、もう3年ちょっと様子を見てしまって、その後やっぱりこれなかなかできないから病院に行こうということで、調べた結果、やはり4つの原因は全く原因、なかったんですね。正常だということで。はい、ただ、血液的に、血液が固まりやすいからということで、食事指導の中でお魚をよく食べるようにということと、このタイミング指導っていうものを、これからね、話しますけど、タイミング指導をしていただいて、
はい、
でも1年くらい、それで、チャレンジはしてたんですね。
はい、
でもなかなかできなくて。でその後に、知り合いに言われたことが、あんた太ってるからよって言われたんですね。でもすごい ね、大きく太ったというわけではなくてですね、ぽっちゃりですよ。それぐらいだったので、まさかそれが私原因だとは思いませんでしたから、言われた時に、ええー、って思ったんですが、まあじゃあ試しにちょっとやってみようということで、半身浴と、うん、まあ、食事療法とで、1ヶ月に3キロ落としたんですよ。うんうん、そしたらね、見事におめでたいいたしまして。でしょ、これってやっぱり、関係するんでしょうか？肥満。
そうですね。やっぱり体重が、増えてきますと、ホルモンのバランスも崩れますし、はい、ホルモンのバランスの崩れっていうのは、排卵がうまくいってないことの表れだったりしますので、やっぱり体重が増えすぎるっていうのは、不妊の原因になりやすいです。で、それとやっぱり妊娠した後ですけど、体重が増えた状態で、運よく妊娠したとしても、妊娠後の糖尿病、妊娠糖尿病だったり、妊娠高血圧だとか、その合併症が多くなりますので、赤ちゃんをその満期で正常に分娩して健康で産んであげるっていうことが難しくなる場合がありますので、うん、ダイエットは大事だと思います。
そうですね。はい。介入する前から、
そうですね。
やっぱり女性は母体、ね、
はい、
子供を産み育てる体ですから、うん、もっと遡れば、独身時代から、
ね、
自分の体っていうのをしっかりメンテナンスしておくっていうのはとても大切だなぁと思いましたね。はい、まあもちろんまた妊娠してからの体重のこの増加とかっていうものはすごく体重指導はされるわけですよね。
はい、はい、そうです。あまり増えすぎるとやっぱり赤ちゃんの方がやっぱ早産とか血圧が上がることで早く出さないといけない状態に追い込まれたりすることもありますので、やっぱ赤ちゃんのことを考えると妊娠する前から食事とかその体重管理をしっかりしてもらった方がいいかなと思います。
そうですね。ね、おめでとうしてから慌てないように、
慌てないように
ということでございます。
はい、
さあ不妊に戻りますけれども、はい、この不妊が、しっかり原因が分かった場合、で、そこから治療が始まってくるわけなんですが、はい、治療内容をお願いします。
不妊の治療としては、まず一般不妊治療として、その排卵の時期を見極めてタイミングを取ってもらうっていうタイミング療法。で、そのタイミング療法はですね、大体5、6周期ぐらい、半年ぐらいするんですけど、それでも妊娠しなかった場合は、次のステップとしては人工授精。で、これは排卵の時期に運動している精子だけを濃縮させて、
はい、
子宮の中に入れるっていう治療ですけど、うん、人工授精を行います。で、これがうまくいかなかった場合は、生殖補助医療として、体外受精、肺移植という治療を行います、はい、
うん。
で、その間に必要があれば、腹腔鏡手術という手術を加えることもあります。
うん、不妊症は、先生、やっぱり年々増えてるとかっていう傾向とかありますか？
やっぱり最近はですね、女性の社会進出に伴って、うん、その、年齢が高くなってからに、
そうか、初婚が。
初婚年齢が高くなっていることにも関係して、
うん、
最初のその第一子を産む年齢も高くなってますので、うんうん、やっぱりそう考えると不妊率はどんどん上がっているという印象を受けます。
そうなんですね。はい。はい。はい、一般不妊治療、そして生殖補助医療というところで、流れがあると思うんですが、
はい、
まずは、その流れを、
はい、
お願いします。
はい。まずはタイミング療法なんですけど、排卵の時期を正確に知るというのは大事なことで、その卵子の方は排卵してから1日も生存できませんので、その時期にきっちりタイミングを持つというのが大事になります。うん、で、このタイミング療法も年齢にもよりますけど、目処としては半年。で、それで妊娠がない場合は次のステップで人工授精。
うん、
で、人工授精は、よりその精子を濃縮して運動してるやつだけをその卵管の近く、受精の場所である卵管の近くまで入れるっていう意味ではより確率が上がる治療になります。うん、
はい、
こちらも半年をめどに行います。うん、それで妊娠がなかった場合はその体外受精、肺移植という治療になりますし、途中でその筋腫とかポリープが原因だろうと判断される場合は腹腔鏡手術をしたり、うん、それを取り除く治療をしたりということも行っています。
はい、そういうふうな流れで、まあ、めでたく解任される患者さんもいれば、
はい、
まあ、そう最終段階まで行ってもなかなか恵まれないということもあるわけですよね、はい、先生ね。
はい、
うん、ね、同じ女性ですからね、
はい、
まあ、 子供ができない方にとっては本当に辛いことであるかとは思うんですけれども、はい、そういった場合って先生もなんかこのフォローというか、
うん、
そういった精神的なフォロー的なこともなさるわけですか？
うちでは体外受精の時に、うん、培養士さんが、卵の処理がしてくれるんですけど、培養士さんがそのカウンセリングの資格も持っていますので、うん、その私たちの方からもフォローはするんですけど、医者には言えない悩みだったり、
うん、
辛さだったりっていうのをそのカウンセリングとして時間を設けてその話を聞いて少しストレスを発散して外に出してもらうっていうことはしています、
うんうん、意外とこのストレス発散したことによってね、はい、いい方向に進むこともありますもんね。そうですね。
はい、
はい、でこの日本における不妊治療はこうですが、例えばそれ以外にいろんな例えば子どもを授かるやり方というのは、うん、諸外国でも、
はいはい、
日本では認められてないけれども、はい、諸外国では認められている方法というのはありますよね。
そうですね、卵子を提供して、うん、その例えば自分の卵が取れないような、うん、女性側の不妊症の場合は卵子を提供してもらって、うん、それで妊娠をするっていう治療をしてもいい国もありますし、うんうん、であとはその、ま、日本でもできますけど養子縁組ですね、
はい、
そちらが、うん、あまりハードルがな、うんうん、高くなくて、うん、もうすぐできる国もありますし、
うんうん、
方法は他にもあるんですけど、日本だとなかなかやっぱり養子に対しての抵抗感だったりとかで、うんうん、外来でパンフレットとか話はしたりするんですが、はい、なかなか進まない人も多いです、
ね、うん、そうなんですね、はい、まあ、うん、あと代理母出産とかっていうのは、
そうですね、
はい、代理母に一時ね、すごくなんかよく話題に取り上げられてたような気がしますけれども、
はいはい、代理母に関しては日本ではもう認められてはないんですけども、
はい、
まあ、諸外国ではやってる国もあります。
うん、
その子宮の方に問題があって、例えば子宮頸がんとかで摘出せざるを得なかったっていう方が、うん、自分の卵子を使って他の方の子宮で、うん、育ててもらうっていう治療もあることはありますが、日本ではちょっとまだ難しいです、
うん、ですよね。そう、でもそれでもそれを使ってでもやり自分の子供を手にね、こう抱っこしたいっていう方は外国に行かれてそういう手段を取られてる、はい、選ぶ
方もいます。
あ、実際にいらっしゃるわけですよね、
はい、日本ではやはりその解任される方の健康に対しての倫理的な問題があるとまだ、
うん、
考えていますので、うん、その相手の方が妊娠によって命を落とす可能性っていうリスクもありますので、
うん、
やっぱそこは
そうなんですよね、はい、本当に産婦人科の前回いらしてた先生方にいらっしゃいましたけれども、はい、おめでたして無事に出産するっていうのが当たり前じゃないっていうことを、
はい、
本当にこう、はい、ひしひしと、私も安産でしたけれども、でもそれ、もう本当に、なんていうのかな、当たり前の安産になったわけではなくって、
はい、
今はこの長い、つつきとかですか、
うん、
この長い間、本当に先生方だったり、まあ家族だったり、いろんなその、この母体と、このお腹の中の赤ちゃんの命とっていう両方が、いつ、どうなるかわからない状況の中で生まれてきてる、
はいはい、
本当に本当にすごいことなんだということを、
はい、奇跡です
よね。ですよね。だからそこがなんかね、
はい、リスクもだいぶあるので、
ですよね、はい、だから今先生がおっしゃったように代理母の方のね、命がもしかしたら落とされることもあるっていう可能性を考えたら、日本ではまだ、
そうです、まだ倫理的な問題があるので、うん、まだ OK ではないです。
ですよね。まあ本当ね、本当なんで、なんでしょうね。先生、これから先、この、分野においては、どういった方向性っていうのはありますか？
この分野においては、やっぱり、女性の年齢が、初婚年齢と、最初の第一子出産年齢が上がっていることを考えると、その年齢に伴う不妊症っていうのが非常に増えてますので、その、今はその老化のメカニズム、その卵子が年齢が上がるとどうして妊娠が しづらいのかということの一つに、卵子の質が悪くなったり数が減ったりということがあるんですけど、その辺を 防火のメカニズムとして研究している人たちがいたり、またはその卵子をもう作ってしまうということで、iPS 細胞などからその卵子を作るっていうことを研究している人たちもいらっしゃって、そのいかどうやったらいい質のいい卵子を、うん、得られるかっていうところに向いてる気がします。
そうなんですね。はい、なるほど。
はい、わかりました。先生、じゃあ最後にまとめを、
はい、
はい、いただけますか。
1年夫婦生活をもって妊娠しない場合は不妊症というこれ定義ではあるんですけれども、はい、やはり35歳を過ぎてきますと妊娠率っていうのは急激に低下しますので、この診断基準にこだわらないで、35歳過ぎている場合はもう半年程度妊娠ないなっていうことであれば、婦人科受診を検討してほしいなと思います。で、また若くてもですね、生理がもともと不順だったり、生理がなかったりっていう、月経異常がある場合とか、あと婦人科に行った時に筋腫がありますとか、内膜症がありますって何か異常を指摘された場合とか、あとはその、婦人科行ったことなくても、その生理が辛いとか、いろいろ症状がある場合は、妊娠、不妊症である可能性がありますので、その一定期間、1年っていうのにこだわらずに、妊娠したいと思ったら早めに産婦人科で不妊について相談してもらいたいなと思います。
はい。まず本当に早めにということですね。はい、私みたいに3年間様子見るとかじゃなくてですね。
はい、
はい。気になる方はぜひ早めに行かれてください。
はい。
ということで、本日は産婦人科の赤嶺梢先生をお迎えして、不妊症についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@ccfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。